どうも、こんにちは。今回はですね、僕のパートナーの淳くんと対談を取っていきたいと思います。で、テーマがですね、一口で言うと、第一印象で負けない方法ということになります。で、これは対女性に対する話になるので、対女性のスキルになるので、これ男性の方が聞いてくれてると思うんですけど、第一印象で負けないと。いうようなことをですね話していくので、ぜひ最後まで聞いてもらえたらいいなと思います。じゃあ淳くん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。それでですね、なんでこのテーマなのかっていう話を最初にしたいんですよね。第一印象で負けないっていうことなんだけど、これよくさ、人は見た目が9割とかって言うじゃない。
はい。
これどう思う？人は見た目が9割。
そうですね。まあ、本当に9割かどうかわからないですけど、それぐらいの影響力はあると思いますね。
俺これ実は嘘だと思ってて。
あ、そうなんですか。
そう、9割がもう嘘だと思ってて、99% だと思ってんのね。
はい
はい。99% は見た目。要するに第一印象だと思ってるんですよ。で、これまでのね、自分自身の経験だったりとか、いろんな人を見ていく中で思うことなんだけど、99% の人は見た目で判断してるなと思う。だけど、人を見た目で判断してはいけないっていう、昔からのね、親とか教師とかの教えがあって、モラルがあって。だから、見た目で判断しそうになる自分をブレーキをかけて、いやいや、中身を見なきゃいけないっていう意識が働いてるんだと思うんだよね。それを外したら、やっぱりね、もう 100% って言っていいほど見た目で判断するもん。そう。だから人は見た目が 99% だと思ってるんですよ。それで、なんでね、今回こういう対談をやろうと思ったのかっていうと、普段僕の元にはね、たくさんの相談が寄せられるんだけど、女性に関する相談が多いんだよね。で、そんな中で、気に入った女性に相手にされないとか、自分が狙った女性となかなか親密になることができないとか、あとは合コンだったりとか、今、相席系の店があると思うんだけど、相席居酒屋とか相席ラウンジとかね、そういうところに行っても、結局微妙で、いつも敗北感しか残らないというようなことだったりとか、あとはね、男として見られないっていうこととか、友達止まりでね、結局いい感じにはならずに、最終的にこう友達関係で終わってしまうみたいな、そこが落としどころみたいな、いつもね。
はい。
とか、自分の魅力を伝える方法がわからないとかね、出会いがないとか、出会えたとしても次につながらないとか、いろんな相談が寄せられるわけですよ。そうそう、そういった声を聞く中で、いろいろ考えるんだけど、僕の結論ね。結論としては、まず、その、相談をしてくる人たち、みんなを見てみると、中身自体は悪くないんだよ。で、自画自賛っぽくなるんだけど、基本的に、みんなね、僕の教材を勉強してくれてるわけです。それは AMC だったりとか、他にもいろんな教材あると思うんだけど、メルマガとか、こういった LINE とかをね、日々聞いてくれてる人がほとんどだから、基本的なマインドセットとか持ってるし、知識も持ってんだよね。で、もちろん未熟な部分っていうのは当然あるし、それは人それぞれレベルは違うんだけど、基本的な土台っていうのはあるんだよね。で、その辺の男と比べれば、だいぶマシっていうか、だいぶレベル高いのかなと思って。っていうふうに思ってんだよ。これは俺自身ね、本気で。だけど、中身ではそこそこ勝負ができるのかなと。だけど、何が問題なのかっていうと、これはね、オンラインとかではなかなかわからないんだけど、実際にね、じゃあ、懇親会だったりとか、オフ会みたいなものとか、コンサルとかでね、会うじゃない？
はい。
第一印象が弱すぎるなって思う。
実際に
会って思うのが。
会って思うのがってことですか？
そうそう。 オンライン上でもさ、自己紹介とかメッセージのやり取りとかを見ても、これちょっと第一印象弱えなとは思うんだけど、会ったら分かるんだよね。でここで言う第一印象っていうのは、もうまず見た目、でもう簡単なところで言うと、すごく分かりやすいところで言うと、もう服装とか、
はい、
あと髪型とか、
うん、
もっと言うと表情の作り方とか、
うん、
姿勢とかね、なんかそういうの全部含めて、まあ、主に本当に服装とかだよね、その辺で見て第一印象がちょっと弱すぎるんじゃないかなと思うんで、なんかオーラが全然ないのよ。
ああ、
うん、言うと悪いんだけど、うん、そうそう。で、まあ、オーラっていうのはさ、やっぱりボディーランゲージだったり、その人が醸し出す雰囲気だから、なかなかねレベルが高いところはあると思うんだけど、服装はさ、すぐに変えれるじゃない。
はい、
うん、肉体とかさね、そういうのは時間かかるんだけど、服装を変えるのはすぐできるでしょ。だけどそこがもうできてないの、最初から。で別にね、汚らしい格好をしてるわけじゃないんだよ。
そうですね。
うん、だけどなんかパッとしないわけ。
うん、
うん、そうだから、そこで今回ね、ジュンの出番だなと思ってんの、実は。
ああ、
うん、でまあこの辺ね、ジュンの意見を聞いていきたいんだけど、まあなんでね、ここでジュンの出番なのかなっていうと、ジュン自身が、ね、結構その辺詳しいじゃない、ファッションとか。
はい。
うん。見た目改善っていうことに関して、まあ今ね、コミュニティやってんだけど、その中でも結構いろんな人にアドバイスをしたりとか、実際にお店に同行してね、その人をコーディネートしたりとか、やってくれてるじゃない、うん、
はい。
うん。そんな中で、まあ、純の意見を聞きたいんだよね。多くの男っていうのは、まあ、どのあたりが良くないのか。
うん、
まあ、具体的なとこから、まあ、考え方からね、そういうところまでちょっと意見を聞きたいんだけど、
はい、
どうだろう。あ、その前に純のなんていうのかな、実績というか、
はい、
その背景というか話してもらった方がいいのかな。
ああ、そうですね。
うん、
まあ僕も、まあすごく、昔の話になるんですけど、
うん、
まあその洋服に興味を持ち始めたのがもう、まあ20年前ぐらいなんですよ。
お前今いくつだっけ？
僕今35なんで、15歳とか。
なるほど。
ぐらいから、まあそういうことに興味があって、
うん、
まあ今までずっと見てきてるんですけど、
うん、
まあそれに興味を持ったきっかけがですね、
うん、
まあ、やっぱり恋愛でなかなかうまくいかなかったからっていうのが理由なんですね。うん、
中学生の頃の話だよね、それは。
そうですね。
うんうんうん、
まあやっぱりその、まあその頃ってなかなか、周りの人、まあ周りの男ですね。
うん。
同級生とかって、まあそこまで、その、ファッションとか、見た目にそんなに、まだ気をつけてる時期じゃないというか、
うん。
まあお金も、まあないですし、学生なんで。
うん。うん、
まあそんな中で、まあちょっとでも、見た目を変えたりとかですね。
うん。うん、
おしゃれにちょっとしてみたら、モテるんじゃないかなって思ったんですよ。シンプルに。っていうのが始まりで。
うんうん、
で、まあずっと今まで見てきて、まあ自分なりにすごく、お金をすごく投資して、
ああ、なるほど。
失敗もしてきたんですけど、
うん、
まあ今現在、まあ提案できる側として、まあちょうどいい、まあ女性受けするような、
うん、
ファッションが自分の中で確立されたんで、
うん、
まあ、それを今コミュニティ内とかでシェアしてるっていう感じですね。
なるほどね。うん、ジュンがね、そのファッションの部分に精通してるっていうのは、まあ、前から知ってたんだけど、まあ、そういう話もしてたからね、はい、うん、だけどそのルーツとかでは全然知らなくて、やっぱり女性から来てるわけじゃん。
そうですね、
うん、やっぱさ、ファッションに興味がある人っていろんなタイプがいると思うんだよね。ジュンみたいに女性受けっていうものを第一に考えて、うん、自分をコーディネートする人にも提案できるっていうタイプがいると思うし、
はい、
あるいは自分の好きなスタイルを追求していくっていうタイプがいると思うんだけど、
うん
うん、そのあたりの違いっていうか、うん、なんかどうなんだろうね。
ああ、そうですね。 まあ、例えば洋服が好きな人って、まあ、たくさんいると思うんですけど、うん、その中でもこう、まあ、結構派手なファッションとかされてる人っているじゃないですか。
うん、
あの、まあ、奇抜なというか。
いる。
一見見たら、あの、本当にこれおしゃれなのかなって。
おう、うん、いるいる。
思うと思うんですね、皆さん素直に。
うん。う
ん、まあ、多分それは、あの、単純に洋服が好きなだけで、
うん、
ファッションっていう、その、なんていうんですかね、世界が好きな人。
なるほど。
で、まあ、自己満足ですね、要は。
うん。
が好きな服を着たくて、まあ、人からどう見られるかっていうのは考えてない、
うん、
まあ極端に言うと考えてないと思います。そういう人たちは、
うん、だろうね。
はい。
なんかね、民族衣装みたいなものを着こなしてるのがどうかちょっと分かんないけど、なんかそういう人もいるもんね。
そうですね。まあ僕もそういう時期があったので。
そうなんだ。
そうですね。気持ちは分かるんですけど。まあ、ファッションにこ
う
興味を持っていろいろやっていくじゃないですか、
うん、
でそうすると途中から飽きてくるんですよ、
うんうん、
ワンパターンにどんどんなっていくんで、
うん、
飽きてきて、でそれが嫌になってきてどんどんこう派手になっていって、
なるほど、
っていうのを傾いていってちょっと、まあ、自分の世界にこう入り込んでいっちゃうんですけど、
うん、それではモテないよね。
モテないですね。モテないですし、僕の経験からもモテなかったです。
うん、なるほど。
はい。
じゃあ、今現在、ジュンは、まあ、ファッションアドバイスをする場合ね、どんなような人を対象とするかっていうと、はい、やっぱり、女性受けするだったりとか、なんていうのか、シンプルコーデっていうかね、そっちの方になるのかな。
は
い、
そうですね。
ま
あ、なんで、一見、まあ、パッと見ちょっと普通っぽく見えるんですけど、
うん、
まあ、どこかおしゃれ。で、まあ、エッジが効いてるというか、
うん、なるほど、
ちょっと興味を持たれるような、
うん、
あのファッションを今提案してますね。
なるほどね。まあ、結局それがずっと20年ぐらいね、その服を、まあ、研究というか追求探求し続けた結果、これが一番受けるだろうという結論なのかな。
そうですね、一番受けますし、あの、まあ、バランスがいいと思います。
なるほどね。じゃあ自分目線っていうよりも女性目線っていうことをかなり意識してると。
はい。
なるほど、なるほど。OK です。うん。じゃあ、そういう順のね、あの話っていうのは後からまた出てくるとは思うんだけど、まあ、第一印象が弱すぎるって話なんだけど、
はい。
一応ね、僕の見解としては、今の自分に合う服装っていうのが分かってないっていうのも、ちょっと問題なのかなと思ってて、なんか前にね、純が言ってたことで結構残ってるのが、
はい、
30過ぎてもまだ学生の頃と同じ格好をしてるとかって言ってたじゃん、
はい、
でめちゃめちゃ多いでしょ、そういう人
いますね。
これね、結構耳が痛かったんだね、それ聞いた時。俺自身
あ、そうなんです
か。うん、なんかね、そう、俺もあんまりそういうの疎いから、昔からね、だから変な格好してるつもりはないんだけど、なかったんだけど、うん、やっぱその辺のセンスっていうのがさ、おそらく自分であんまりないと思ってて、うん、だからその方向性も分かんなかったし、女性受けって考えたら何がいいのかってもちょっと分かんなかったんだよね、うん、だからなんとなく雑誌とか、あとマネキンとか、
うん、
あ、マネキン買いみたいなことやったりとか、まあ、雑誌に載ってるような格好でも、それでも全然自分目線だったから、
うん、
うん、そういう人が多いのかなっていうふうに思ってんだよね。
そうですね、
うん、
やっぱりあの、まあ、年齢が変わって、
うん、
割とこう着る服もガラリと変わっちゃうと思うんですよ。その学生の頃着てた服って、まあ、もう流行的にもちょっと厳しいですし、
うん、
あの年齢に合わないので。
そうだね、
まあ、本当は変えた方がいいんですけど、
うん、
まあ、そのタイミングって難しいと思うんですよね、
うん、
で、まあ、何が合うか自分に分からないっていうことも前提にあるとしたら、
うん、
より分からないと思うんですよ、
うん、
その辺は。
そうだね。で、一番立ち悪いのは、似合ってないのに、合ってないのに、なんか自分に似合ってると思い込んでることが立ち悪いなと思ってて。
ああ、
そう。自分でイケてると思ってるわけじゃん。
はい。
全てが自分目線だよね。
うん。
うん、で、多い、やっぱそういう人って。
多いですね。
うん。
まあ、僕が、まあ、一緒に買い物行ったりするじゃないですか。
うん。
まあ、そういうことが最近あるんですけど、
うん、
まあ、これはあの、まあ、クライアント クライアントさんとか、
うん、
まあ、に限らず、まあ、友人とかでもそうなんですけど、
うん、
やっぱり、例えば僕がこれがいいと思いますよって提案したときに、まあ、それがまあ好みじゃないっていう場合もあるんですね。
あ、
で、僕はこっちの方が好きですっていうのがあるんですけど、
うん、
それは僕の目線からしたらちょっと、今選ばない方がいいかなっていうものがあったりとか。
なるほど。例えばどんな感じなの？